それでは聖書拝読ヤコブ書4章1節から3節までです。新約聖書の425ページです。お願いいたします。拝読いたします。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても得られないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。それでは神の御心に沿った願いと祈りと題しまして、白賀先生より席を置いてあります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足はどうぞ楽にしてください。今日は、ヤコブ書の内容になりますけれどもね、3月の、ね、終わりにヤコブ書、今日の内容をですね、1節から3節までご紹介しましたけどね、ちょっと途中復活節やあるいはあの追悼のためのですね、赤木先生のね、あの旅が入ったり、あるいは先週は慰霊祭ということでね、3週間あの飛びましたのでね、随分と前のことのように記憶してらっしゃるかもしれません。覚えてらっしゃいますね、ヤコブ書、はい。今日はあの読んでいただいた箇所ですね、短いんですけれども、前回は1節だけを取り上げてねお話して、今日2節と3節を中心にねあのお話したいなというふうに思っております。タイトルは神の御心に沿った願いと祈りというね、題目にいたしまして、今日お話したいなと思います。4月ね、本当に暖かくなって、昨日今日ね、もう夏日のようなね暖かさになるんじゃないかとも言われてますけどね、皆さん体調大丈夫ですかね。あの寒暖の差が激しいので、ぜひね気をつけていただきたいと思います。またあの黄砂が随分とね、来ておりますのでね、そういうのもいろいろ影響するのかなと思いますが、先週はね、先週でまたいろいろありましたね、皆さんね、世の中では安倍総理がアメリカに、ね、行きまして、トランプ大統領との、ね、懇談、会談を、ね、いたしましたけれども、テレビで伝わっていることと随分実は違っておりましてね、本当にあのテレビというのは意図的に困るなと思いますよね。もうあまり信用できないですね。最近特にあの NHK が、ね、おかしいですよね。会長が変わったせいかね、非常にあの内容がもう変更しておりましてね、問題が大きいんですね。まあ、しかしね、あの本当に真実はいずれ分かるなと思いますが、また皆さんにもねいつかお話したいと思います。まあ、しかしあの一番ね、皆さんちょっとええと思ったのはあの財務省のね、いわゆるセクハラ問題であります。まあ、あれはちょっとひどいんですけどね、ひどいんですが、あれ皆さんいろいろと裏話もありましてね、あの音声ね、かなり怪しいんですよね。事務次官は裁判をすると言ってますでしょ。あんなことは言っていない、言ってる箇所もあります。しかし言っていない部分もどうもあるみたいで、で専門家が分析すれば、あの音声の中に3つの音声が組み合わされてます。だから場所が違うんですね。それを上手に3つ合成してるので、下手をすると捏造になるかもしれない。わかりませんけどね、そういう可能性がある。 だから明らかに一般に言われるね、皆さんが取っているところのセクハラという問題とはちょっと趣が違う性質、それから女性記者がね、まあ、名乗り出ましたけど、あれもおかしい話でしょう。自分記者ですから、当のテレビ朝日自体がね、それを報道すればいいのに、テレビ朝日の上はその報道をしなかったわけでしょ。なぜしなかったのかということですよ。なんで被害者なのに報道しなかったんでしょうね。しかも本人が記者ですから、テレビ局を通してこういうことがありましたということで一番に訴えればいいものをね、それを上司は一応却下してるわけでしょ。その上司も女性なんです。女性の上司です。で、その記者はね、どんな風にしてその財務次官と話をしたのかということを、いきさつを知ってる人がね、随分と首をかしげております。まあ、言葉は皆さん悪いけど、女性だからという部分があったなと思います。女性を、もう言葉悪いけど利用してるんですよ、テレビ局が。だからまあ、それに乗っちゃう方も乗っちゃう方ですからね、事務次官は弁護しようと思わないけどね、一方的にまあ、いわゆるこの財務省に対してね、まあ、改ざんもありましたからね、それも含めてだけれども、非常に非難のね、中心が全部財務省になってますけど、ちょっと皆さん違うんですよ。それからね、財務省の対応の中の一つにね、福田事務次官が、まあ、自分じゃないと言ったときにね、まあ、麻生財務大臣が、実際に被害を受けた人がぜひ名乗っていただきたい。もう匿名で結構です。もちろん匿名で構わないし、情報はね、個人情報は全部保護しますから、ちょっとそのお話を聞きたいということを言いますよね。これは確かにその財務省のやり方として私問題があったと思うんですけど、ただやっぱりその被害者を特定するというのはね、こういう事件の場合は当然の話なんですよ。で、それがどっかに飛んじゃってね、女性がそんなね、自分だって名乗り上げるのはどれほど苦痛かということでね、まあ、二次被害とかね、まあ、言葉悪いけどそれこそセカンドレイプだみたいなことまでね言ってですね、一昨日かなんか国会議員の人たちがなんか MeToo かなんかいうわけのわからないプラカードを持ってね、国会議場の中で、まあ、パフォーマンスしてましたけど、まあ、悲しいことにね、岡山の猪木議員もいましてね、あの人今一応言われてるんですよ、岡山の恥と。あの人は国会での質問が非常にひどいんです。で、特にその相手がね、同じ岡山の加藤勝信さんというね、厚生労働大臣に対して質問してるんですけど、そのやり取りが非常に全国的に見ると恥ずかしい内容でしたね。だからあの議員さんちょっと今なんか変なパフォーマンスで人気になってますけど、そう、岡山の人はもうちょっと恥ずかしいという、ね、まあ、そういう感じになってます。まあ下の名前がね、道吉です。でもね、この教会にはいい道吉もいる、向こうに見ると恥ずかしい道吉もいる。まあ感じは違いますけどね、ちょっと恥ずかしいなと思います。でね、皆さん女性に名乗り上げちゃいけないっていう、それは気持ちとしては分かります、気持ちとしては。でも皆さん、なぜ私がそれを問題にするかというと、忘れてほしくないのはね、2016年、都知事選挙がありました。もう皆さん覚えてらっしゃいますか、小池都知事が誕生した、あの都知事選挙の時に候補者になった人で、鳥越俊太郎という人がいます。ご存じの方いらっしゃるでしょう。元ジャーナリスト、キャスターで、で、あの鳥越さんを応援したのはどの党かというと、共産党が入ってますよね。無党派で出るということだったので、共産党も応援してます、都知事選挙の時。で、皆さんちょっと覚えてらっしゃらないかもしれない、その都知事選挙の最中に鳥越俊太郎という人が20代の女子大生にセクハラをしたということが出てるんですよ、ね、で、そのことを週刊文春が書いた、都知事選の最中で、鳥越俊太郎氏に被害を受けたという女性がね、まあ、実はこうこうこういうことで彼からセクハラを受けましたと告発した結果ね、週刊誌に出たんです。で、これ都知事選の最中で週刊誌に出たもんだから、それはもうマイナスでしょう。じゃあその時共産党の人が応援演説で何と言ったかが問題ですね。どんな演説をしたか、応援演説で皆さんこう言ったんですよ。こんな週刊誌の雑誌に出たことをね、本当だと思いますか。
もし事実を確認するんだったら被害者はちゃんと出てきて話をしないんであれば、こんな一方的な話を信じてはいけないでしょう。被害者は出てくるべきですよと言ったんです。ところが今回福田事務次官が私ではないと言って被害者出てきてくださいと言ったら、被害者に出てきてくださいなんてこんな女性の人権を蹂躙するようなことを言っていいんですかと、同じ共産党の人が同じ口で言ってる。ね、私はだからいつも何が言いたいかというと、これはやめてほしい。もうね、共産党であれ自民党であれ出てきてくださいって言うんだったら立場を変えずに出てこいと言うべきでしょう。もうこれのダブルスタンダードって言うんですよ。もう私はこれが一番、もう私自身は不快感を思うんです。朝日新聞がなぜ嫌いか、ダブルスタンダードね、正しいことは正しい、間違っていることは間違いという主張を新聞がするのだと私は大いに構いません。しかしね、間違っていることは声を大きく言う、批判をする。しかし自分に都合が悪いと話をそらす。これ皆さんどう思いますか。私はこれだから皆さんにね、このマスコミについて、メディアの報道について、やっぱり、まあ、毎週毎週いろんなことが起きるたびにね、ちょっとこの場で語らざるを得ないわけであります、ね、やっぱ私たちは真実を知る権利があるわけでしょ、国民は。その知る権利を担保するのが本来マスコミの仕事なのにね、一部の情報だけを出しておいて、でなぜこれ出せないんですかって、朝日新聞どう言うんですか。新聞には字数の制限がありますから、もう何もわけのわからないことを言ってもらって字数の制限があるんだったら、ちゃんと大事なことを一面にしていただきたい。ですからね、まあ、そういうことを考えますとね、本当にあの今日本のマスコミ問われてるんじゃないかなというふうにね、あの思いますよね。まあ、あの安倍総理のことについてとかね、財務省のいろんなことについてはまた余裕出てくる内容もありますけど、何かおかしいことがあったら皆さんね、その都度あのご報告いたしますので、まあ、一応知っといてください。それからもう一つ面白い話がね、その猪木議員をはじめとして民進党の議員、まあ、今の立憲民主党とか希望の党と言われる、ね、元民進党、もともと言えば民主党、まあ、その人たちがあのプラカードみたいなのを持ってね、 Me too ということで言ったんですけど、皆さん笑い話ですよね。民主党の議員がセクハラをして訴えられたときに民主党はどういう処分をしたかと。皆さん民主党の議員だから知名度が低いから知らないけど、国会議員2人ちゃんとセクハラしてるんですよ。ね、でその2人はもうセクハラ疑惑は嘘じゃなかった、本当だったんです。じゃあどうしたか、党は1人についてはね、党員資格の停止という処分であって議員辞職なんか言ってません。一人は党の役職にはつけませんという処分であって、しかも6ヶ月間だけね。だからこんな身内がセクハラした時にはこんなに甘い判断しかしておかないんだよね。でその一般の事務次官がですよ、したことについてはもう大臣は辞めろ、さらに安倍総理退陣まで言ってるわけです。もうね、あのいつもこうブーメランで帰ってくるんです、民進党という自分の言ってること忘れてるのかどうか知らないけどね、一種のあの健忘症に近いだからもう本当にひどいですね。だから自分の党にね、おいてもその党員がそんなことしたんだったら厳しくやるんだったらいいんだけどね、やっぱりそういうところがね、私は首をかしげる、ね、部分でありますね。まあ、あのそんな困難でありまして、先週もそういうね、あの変なことがあります、まあ、しかしそういうことばかりじゃありません、ね、安倍総理はアメリカで華々しい成果を上げまして、これには言えないこと、すごいことが起きてますよね。分かる人は分かると思いますが、ね、先週北朝鮮の、ね、金正恩氏がどういうことを話したか、ね、金正恩君が、ね、これはまたあの後々また出てくると思いますけど、非常にアメリカと日本がね、この度の首脳会談をしたことに対して脅威に感じているんです、うん、そしてトランプ大統領が安倍総理に会って最初何と言ったと思います、うん、こう言ったんです。心臓、北朝鮮のことはお前の言った通りになっているね、うん、すごい、うん、
つまり安倍総理が何年か前からね話、まあ、1年ぐらい前からずっとこの北朝鮮情勢を話して、こうしたらいいですよ、ああしたらいいですよとずっとトランプ大統領にアドバイスしてきたと言われてるでしょ。その通りにトランプ大統領やってるんですよね。そしたら今回の会見で、晋三お前の言った通りになってるねと言った。それからもう一つ報道されてないことがね、この度拉致問題のことを安倍総理はものすごく言ったんです。そしてね、その時だけはね、安倍総理やっぱり拉致に携わっていたせいかね、もう情熱を込めて話をしました。そしてそのアメリカに行く前に、あの横田めぐみさんの今お父様がちょっと体調崩されて入院されてるんです。その横田茂さんにお見舞いに行ったんだと。そしてね、今回どうしてもね娘さんに会わせてあげたいということでね、お見舞いに行ってきたんだって話をしたんですよ。そしたらもうトランプ大統領がね、もうその安倍総理の拉致に関する情熱、それをずっと聞きながらこう言ったんです。晋三、君の情熱が僕に乗り移ったようだよ、絶対話すからねって言った。そしてそれを聞いていたメラニア夫人は涙を流したというんですよ。こんなに国民のことを思ってるんです。その安倍総理のね、このいい、まあ、話しぶりがね非常に感動的だった。それで安倍総理はこう言ったんです。僕は政治生命をこの拉致問題解決にかけてるんだ、これを解決しないと政治家を辞められないんだと言ったと。まさにこういうことをね、報道しないでしょ、胸を打つ話ですね。だからそこまでね、やっぱ安倍総理は本当にこの一人の国民の命をね大事に、そしてあれから何年経つんですか、そんな中でね一人北朝鮮にね捕らえられて、そして自由を奪われてね、もう何十年も過ごさざるを得なかった、そんなね、まあ、特によくなめぐみさんね、中学校の時ですよ、中学校の時だよ、テニス部の帰りにね北朝鮮の悪いおじさんに捕らえられて船に乗せられて北朝鮮に連れて行かれたんですよ。なのに日本は助けようともしない、その人の人、皆さんはっきりしないです。社会党は何と言ったか、そんな話は捏造だと言った。拉致なんてあるはずがない、あの北朝鮮がそんな悪いことをするはずがないと言ったんですよ。土井孝子という人はね、恐ろしい人ですよ。拉致を匂わせる手紙が届いたんですよ。その手紙をね持って、土井孝子、当時社会党は北朝鮮でパイプがあったから、この人に言えば何か情報が得られるかもしれないと思って、その手紙を持って行ったら、こともあろうにその土井孝子氏はその手紙を長総連に持って行ったんです。北朝鮮のね、民間北朝鮮の日本にあるね組織長総連に持って行った。その手紙が長総連から北朝鮮に当然知らされて、その手紙の主はもしかしたら北朝鮮で殺されてるかもしれない。もちろんその人は日本人ですよ。こんなことをする党ですよ。で、いまだにそのことを認め謝罪したことないでしょう、社会党は。わかります？そこにいるのは福島みずほですよ。そこでね、選挙に出たのは辻元清美ですよ。だから私はそういう人をなぜ応援するのか理解できない。だから拉致被害者の方は絶対会わないな、あの人たちには。皆さん、何が大事なのかね。もっとマナコを開いて、国際情勢を見つめながらね、国家としてやるべきことは何かと考えないといけないと思います。まあ、皆さん、森友と賭け問題もね、また浮上してますけど、あれははっきり言います。もうはっきり言えば朝日新聞の全部パフォーマンスだからね。まあ明るみになればなるだけ、それはね、国民は騒いでるけど、まあ見てください。それは結果出ますから。そんなことよりも大事なことが山積みしてる。まあ、こういうことですから、まあ、今日もね恋愛でいい感じになります、まあ、言いたいこといっぱいある。去年じゃない、先週いろんなこと起きたんですそれでまたね民主党が変なことしたのよもう言うのやめると言いながらまたね変なことしたんですよ。自分たちが提出している法案があるんですよ。 ね、それは生活保護に関する、ね、弱者救済法案、その法案を審議しましょうと言ってるのに、自分たちが出した法案の審議を拒否してる国会歴史上初めてだ自民党が出した法案に審議拒否するのはいいよ、自分たちが出した法案を審議しましょうだ拒否だからこれ何のために出したのもう憲政史上初めての珍事ですどう思いますかでやっぱりそこはね一点ね、産経新聞だけは偉いな、枝野さんちゃんと聞いてるんですよね、こんなこと初めてですけど、さすがに枝野さんも言葉に詰まったという、そう思いますよ、やっぱこれはこれでこれはあれでしょう、やっぱり自分たちが出した法案はね審議しましょうよ何もね、そんなに国会議員の先生方お暇じゃないんでしょう、一生懸命仕事していただきたいですよ、まあ、そんなこと思いながら、まあとにかくね、日本は変わらなきゃいけないです、ね、変わらなきゃいけない、本当に変わらなきゃいけない、もうつくづくそれをね、思います。さあ、しかしその原因は一体どこにあるのかなと考えてみたら、今日の皆さん、ヤコブ書じゃないけれど、詰まるところ、欲望なんだなということを思います、はい、そこで今日もう一つ皆さんお話しないといけないことがあってですね、先週ですねちょっと今政治から離れますけど、先週地球市民というね、恵子先生がちょっと関わってらっしゃる地球市民というね言葉聞いておったと思いますけど、まあ、地球市民大会というのが実はあったそうで、でそれに土曜日ですね、ちょっとこう参加する機会がありまして行ってまいりました。途中からだったんですけど、まあそのテーマはね、地球は本当に一つだということです。だから国を超えて皆がね地球市民というね、そういう自覚を持つことからね、世界平和というものを目指そうと、まあ、こういう一つの、運動でありますね。その大会がありまして、でその中でね、何を言ってたかというと、個人個人のねこの意識をやっぱり高めていく必要があるんだというね、まあ、そういう話でした。本当にその通りだなということをね思いながら聞いておったんですけど、ただその中で一つ面白い話がありましてね、それはその私たちの意識レベルというものをね一つ判定する評価する基準があるということをねその中で言われてまして、でこれはですね私も以前ちょっと聞いたことがある内容だったので、非常にそこは興味を持って聞いたんですけど、実は日本語にもなってましてね、皆さん力という言葉には英語で2種類あるんですか。この辺から板書が必要だね、はい、力まあ日本語ではこの力と訳すんですけど、英語にはね2種類あって、1つはねパワーっていうのがあるんですよ。パワーね、まあ一般に言われる権力とかっていうのもこのパワーがあるって言いますよね。もう1つあるんですね、力って。これスターウォーズの中に出てきますけど、フォース、でこれ共に力という意味ですけど、微妙に意味が違いますよ。当然2つの言葉があるわけですから。でいわゆるパワーかフォースか、パワーとフォースというねこの2つの力っていうのがあるんですけど、これ何皆さん違うか。でこれが実は私たちの精神的な意識レベルと深く関わっているということですね、はい、でその精神的な意識レベルというものを数値でね、まあ、表示するということができるんだということ で、この判定、これをまあ数値でね表すその判断はねあることで行うんですけど、ただこれがまあどこまで信憑性があるかというと置いといて、一つの基準としてそういう判定をした先生がいるんです。精神科医の先生でね、それをずっとこの数字で表すんですよ。でもちろん数字ですから0から1000まであるんです。0から1000まで、で数字が高いのが精神性が当然高いということ。
そっちの方をする、
あ、まあ、じゃないんですけどね、逆なんですよ。それでね、はい、で 一応臨界点というかね、その1000から0から1000までのね基準の中で大切なね臨界点というか基準のポイントがまず200なんです。まず200ね。でこの力がねずっとこの数値が上がっていきます。0から1000まで上がっていきます。でもその中の一つの基準がですね、まず200だと言われて、で数字それ自体がねどういうことなのかっていうのを詳しく説明すると時間がなくなるから、ちょっと皆さんはしょりますけど、そこはね割愛しますけども、この200っていうのが一つの基準だって意味は、200より下、これがフォースなんです。ね、ここがフォース、はいね、そしてこの200を超えるとパワーになるんです。じゃあ皆さん、フォースとパワー何が違うのかということですね。実はこのフォースっていうのは、まあ、英語でもねちょっと記憶されている方は思い出すかもしれませんけど、フォースっていう力は強制的な力なんです。だから何々させられる、させられるという力です。例えば勉強しなさいと言われる、そのしなさいと言われる力で勉強をせねばならないと思ってしますね。こうしないといけませんよと言われた結果として、その強制があってこれをしないといけないと思いますよね。これがフォースです。ですから0から200までで生きている人たちっていうのは基本的に何かに強制されて生きている。ということはどういうことかというと、自分ではないあるものの力に、ね、動かされているということです。まあ聖書の言葉で言えばね、ある種の立法的な生き方なんです。こうせねばならないというね、そういう生き方の中で生かされている。だからこういう生き方をしていくと、心の中にどんな意識が芽生えてくるかというと、あまり肯定的な意識は出てこない。で、まあ、出てくるのはね、このね、200以下に出てくるね、その感情はね、何か。一つはプライド、怒り、欲望。今日のテーマですね、欲望、それから恐怖、恐れ、それから悲しみ、ね、それからね、無感動、そして罪悪感、さらには羞恥心、恥、恥ですね、羞恥心。だから恥、あるいは罪悪感、無感動、悲しみ、恐れ、欲望、怒り、そしてプライド。こういうものがね、人生の中で、意識の中で最も強くなる人たちっていうのはこれなんです。これまたゆっくりとね、皆さんお話しなきゃいけないかなと思います。今日はちょっと一日でね、ちょっとしたことで話できませんのでね。ところが、このパワーというのはね、全然違う。実はこの200を超えますと、人は何かによって強制させられた、あるいはこうせねばならないという生き方ではなくて、自らが選び取るというね、主体的な生き方をし始める意識がこの200を超えたところ。だから例えば勉強でもね、最初はしなければいけないと思ってこのフォースでしてたんだけど、途中から学ぶことが面白くなるとね、どう？言われなくても自分でするようになるんです。で、自分で自由にこうしたいと思った時にすることのできる力がパワーなんです。だからパワーを持つということは自分で何かをすることができるということね。でもフォースという力はいつも外から力を出すように駆り立てられてるんですね。だからあまりこの主体的なね、意思で動くことができないんですよ。でもね、これを超えるとね、自らの意思でね、主体的にこのパワーというものを持ってことを始めることができるんだということだそうですね。 で、このパワーっていうのが、まあ、その200から上をパワーっていうふうに言うんだけど、まず200の段階で持つ意識レベルが勇気だそうですね。だからまずこのパワーに転換された時に出てくる意識レベルのこの最初のね、部分が、ね、勇気なんですって。勇気ですから、皆さん何事もね、主体的に生きるための最初の関門が勇気を持つ。この時フォースからパワーへとね、展開します。で、勇気とは何かというと、新しいものを試みること、ね、新しいものを試みること、それから人生がね、人生が変化したり、あるいは人生の中で何かに挑戦したりね、そういうことについて前向きになろうとする意欲のことを勇気と言います。だからちょっとこの勇気はね、皆さん、あの勇者とかね、あるいはそういうなんか戦いの場にあってね、退かないとかって勇気はちょっと違うね。いいですか、今もう一回言おうか。勇気とは新しいものを試みるという力です。新しいことを始めるというね。それから人生がね、変化する、皆さんの生活に変化が訪れたり、あるいは皆さんの生活に何かの挑戦がやってくると、それに向かって立ち向かおうとする力です。じゃあ人生が変化したり、人生に挑戦がやってきたり、それに対して前向きに立ち向かうという意欲のことを勇気というそうですね。で、この勇気を備えた人間は難問に対処できるようになる。だから問題をやってきた時にもうダメだと思わなくて、その問題を解決しようという力が湧いてくる。これが皆さん勇気だと。まずこれがね、人生においてね、フォースからパワーに変えるね、出発点。皆さんどうですか、皆さん人生において挑戦してますか、変化を恐れず立ち向かってますか。これが勇気です。で、これがですね、まあ、この精神科医の先生曰く、この博士曰くね、5人から7人に1人だけ、こういう人が。ということはどういうことかというと、人生にね、対してね、意欲的に取り組んで難問を解決したいと思ってね、今言った勇気を持って立ち向かう人が大体5人から7人に1人ということ、家族に大体1人分だね。だから学校で班を作ると、班の中に1人こういう子がいるんですよ。いる？みんながウェーウェーって、大丈夫だよやろうよとかね、なんかこう新しいこと始めようよとかね、問題が起きても大丈夫、解決できるんだっていうようなタイプの人が5人から7人に1人。だからクラスに大体 4,5 人いたり。ところが皆さん、これがどんどんどんどん高まっていきますとね、次皆さん、途中いろいろあるんだけど、取り除いて400までいきますけど、はい、400になりますとね、どういう意識レベルになるかというと、理性が輝いてくる。理性ね。皆さん、この理性が輝いてくるというね、この理性はただの理性じゃないんですよ。400、理性、これどんなレベルかというと、ノーベル学者、偉大な政治家、最高裁の判事といったような人たちのレベルで、歴史に残る偉大な思想家がこのレベルですという。だから皆さん、1000まであるって言うんだけどね、1000って一体何なんだろうかと思うじゃない。え、400でそれだから。すごい。皆さん、1000の人いるんでしょうか。アインシュタイン400です。 ねえ、イエス様が
せいません。
イエス様とかブッダとか、ね、こういう人が千のレベルだっていうことで、900のレベルは十二使徒とか、ね、それから巧妙な僧侶ね。もちろんあの宗教家、孔子だとかムハンマドだとかね、こういう宗教家はもうそのレベルだから、もう900とか1000になるとね、いわゆるもう悟りの境地ですから、ちょっと常人がなかなか到達できるね世界では、ではない。で、皆さんこの400が理性ですね。だから全てのものを理性で判断し、全てのものを、ね、知的にね見抜くことができる。そしてこの知的に見抜くというのはね、ただ単に人間世界だけのことじゃないんです。自然の摂理も含めて全てのものありとあらゆることを知的に把握できる。だから相当なレベルでしょう。ところが皆さん、この上の500になりますとね、これやっぱり500がね、本当に私たちが願うことでしょう。500が愛の世界になる。理性を超えてね、愛が発展していく世界が500レベル、つまり無条件で不変で永久的な愛の発展がこの段階だ。無条件の愛、変わることのない愛というものが育まれる意識レベルが皆さん500です。で、面白いですね、このレベルに達すると物事の本質を識別する能力は理性ではなく愛で瞬時に認識します。実はあの理性が 400で500が愛だっていうね、このことはね、まあ、数字の世界はちょっとこの数値はちょっと私もよく分かりませんがね、理性の上に愛があるっていうね、実はあのアインシュタインがね愛する子供に宛てた手紙があるんです。その手紙の中でアインシュタインはこう言ってるんですね。自分は相対性理論をね見出したと。この世の中に力というものがどのように働くのか、力の原理原則を見出した。しかしそのね、娘かな、娘に言ってるんです。よく聞きなさいよ、この世にはそんな力よりもはるかに強い力があるんだ。そしてその力が世界を一つにしているんだ。その力は愛の力だ。やっぱりアインシュタインはね、自分が得たね、その理性というものを超えてね、愛というものがどれほど大きな力を持っているのかということをやっぱり見抜いておったんだと。そういうことを言っていますね。だからこういう世界になってくると、もう本当にあの宗教人の世界ですね。なかなかいないんです。だけどこういう愛の世界にね、愛の世界に入っていくっていうのはね、私たちにとってとても大事ではないかなと思いますよね。ちょっとまあ時間の関係ですいません。この愛の先には喜びがあるんです。で、喜びの先に平和があるんです。この意識レベルの話ですよ。そしてその先に悟りがあるんです。ですからね、このパワーっていうのはまさにね、人生というものに対してそのように前向きに取り組んでいくんだけど、例えば愛を持った人は何が起きるかというと、皆さん一つの判断基準です。自分に何か嫌なことが起きても決して人を恨まない。これが愛のレベルです。たとえ自分に不条理なことがなかったとしても、自分が正しかったとしても、自分が何かのね、まあはっきり言えば訳もないとばっちりのようなものですよ。自分には全くそういう受ける理屈はないんですよ。自分に非もないんですよ。でも時にそういうものがやってくることって人生ありますよね。その時にやっぱり人はどう思うか、私は何もしていないし私は正しいのにとこう思ってしまうんだけど、愛のある人はそんなものさえも決して憎しみや恨みや怒りでは捉えないんです。 まあ、そういう世界というものにね、私たちはやっぱし心から憧れるんじゃないかなと思いますけどね。皆さんどうですね。でまあ、この話をずっとこうされてたらしてたらね、最後大会ですから、まあ、それが一応終わってね、あのそこの担当者の方が話をしに来られて、いろいろ話をされてたんだけど、あのどんな辺の意識ですかとか言われて、まあ、その時のね、稽古先生の答えが素晴らしいんです。皆さんこれはね、知っといてください。たとえここにいたとしても、いつもこの世界を憧れて私は行きますね。その質問者が素晴らしいと言ってね、私たち一足飛びにね、パワーの世界をね、この得たいと思ってね、生きていく、それは当然なんだけどね、やっぱ我々は時にね、いろんなことで心がね、時によそれはフォースの世界に舞い戻ることありますよ。その中で怒りや悲しみやね、恐れを感じることありますよ。でもそこに留まっていたらやっぱりこの意識に留まるでしょう。たとえそこに行ったとしても、この世界をいつも見つめながら生きるっていう、これが皆さん我々の意識レベルがね、本当にここにとどまらないことの一番の大事な解決策じゃないかと。だから皆さん襲ってきます、恐れも不安も悲しみも。でもそこにとどまってしまって、その世界に入ってしまうからね、そこで結局苦しみや悲しみが増幅する。たとえそうなっても、そうじゃない世界にいつも心をふっと持っていけるね、やっぱりそういう心の在り方というものをね、求めていかないと、結局そういうものに皆さん収められてしまうんですよ。とらわれて身動きできなくなる。まあそんな話をね、あの聞きましてね、面白いなと思ったんです。でその著書の中にね、面白いことがいろいろ書いてあって、その中一つ参考になるのがね、じゃあ私たちの意識レベルをどうやって上げていきますかね。で意識レベルを上げていく方法いろいろあるんだけどね、例えば面白いのがね、場所によっても意識レベルが違うんです。どういう場所を訪れるか、その場所にいるだけで私たちの精神レベルが浄化されるんだそうです。面白いんです皆さん。この世の中にいろんな場所があります。その中で意識レベルが一番高い場所どこだと思う？なんでわかるの？教会が一番高いのそうですよ。教会という場所自体がね、540ぐらいだそうです。じゃあ皆さん、教会は一番高いとして、次2番目とかと思います。神社、どうだと思う？
学校とか。
学校、どうだと思いますか？
コンサートホール。
学校は結構近いな。学校の中には必ずあるから。これが
図書館。
図書館なんか。
図書館。
図書館。だから私思った、もうね、稽古先生図書館大好きね。私も図書館好きだけど、図書館どうですか、ね、本に囲まれ、知識に囲まれ、教養に囲まれてね、あの空気はね、私たちの精神レベルをね、ものすごく高揚させてくれる。びっくりしました。だからね、1番が教会、2番が図書館です。じゃあ皆さん、私たちは日頃することでね、一番この精神レベルを高めることのできる何か実践があるとすれば、それは何だろうか。
掃除、
掃除、ゴミぐらい。まあそのシーター派ですね。皆さんのシーター派はね、あのゴミ拾いいいでしょう。あとね、皆さん草取りもそうなんですよ。草抜き、あれもシーター派だね。ゴミ拾いとかね、草抜き、これはシーター派です。ちょっとこれはね、その数字と少し違います。何だと思います？
笑うとか。
笑う、なるほど。笑う、あれそうかもしれない。ここでは言いますけど、もう非常に具体的、一番いい主の祈り。まあ面白いね、これどうしてそういうふうに数値が出るのか、測り方があるみたいですよ。で一番が主の祈りなんです。 般若心経もあるんですよ。それから瞑想とかね、ヨガとかね、そういうのももちろん入ってるんだけど、一番高いのが主の祈り。それでは皆さんどういうことが言えるかというと、皆さん精神的なこの意識レベルを上げるという意味においてね、一番いい場所が教会である、一番いいことが主の祈りだとすれば、皆さんやってるのにどうですか。で、私翻って考えてみたら、意外と皆さん侮る中で皆さん精神レベル高いんじゃないの。
アーメン。
意外と高いかもよ、うん、と思いました。で、その先生面白いんだけど、ね、日本人は平均して精神レベルが非常に高いと言って、それね、まあ、代表的なものとしてこういくつかの国をね、またその精神レベルで測ってるんですけど、実は世界の平均は200から206なんです、ね、だからそのパワーの入り口っていうのが世界平均なんです。私でもこれ疑ったんだけど本当かなと思うんだけど、日本人の平均っていうのは世界の平均は200から206ですよ。日本人の平均はどこだと思いますか。300。まあね、この先生は日本人は400です。ということは世界の中でね、国民としてのね、日本人としての平均値としてね、400が出るっていうのはすごいこと。それでは日本人の意識レベルはね、皆さん世界平均から考えると相当高いです。だから私はいつも思う、日本人が本当にこの東洋の地でアジアの光となり、世の光となり、ね、地の塩となって輝かなければいけないんですよね。内村先生がこの日本にこそキリストの福音がね、本当の意味で根付くべきだ、うん、そしてこのアジアから希望がやってくるんだとね、言われるその意味はね、うん、ここにあるんじゃないか。その日本人の精神をね、育て育み、本当に潤してきたのはね、この日本の豊かな自然だとも言われるでしょう。ああ、神がね、神が祝福したこの地がね、日本人の国民性をこのように高めてきたのだと思うのね。皆さん本当に日本人として生まれたことを喜びとしながらも、同時にね、世界的に見ればそういう意味で日本人には特別な、また私は責任と使命があるんだろう、そんな風にもね、思うようになりまして、ね、まあ、この地球市民というね、大会のであったんですけど、やっぱり世界平和をね、牽引していく日本でなければいけないということでね、まあ、日本にもその運動をぜひ起こしていきたいということを言ってました。で、その最後にね、その地球市民運動の中でね、言われてたことの中に、世界今こういう状態だから非常に混乱してるのにね、やっぱこの輪を広げて意識を本当にこの上げていかなきゃいけないですよねっていうことを言ってましたけど、まあ、その方も不思議でね、2020年が一つの基準なんですって言ってました。それはオリンピックがあるからじゃないんですよ。だからやっぱり今のね、北朝鮮の事情もそうでしょう。やっぱこういう世界が大きく動いている時ですよね。2020年というのは大きな意味があると思う。そしてそれで、その年に日本でオリンピックがあるということに意味がある。オリンピックがあるから意味があるんですよ。2020年に意味があるんだけど、その時にオリンピックを東京でするということは何か不思議な感じがしますって。だから皆さん本当にそういう時代になるかなというのは、ね、それで時代を見分ける人たちはね、やっぱりそういうふうに見てるのかなと思いましたね。私たちもね、2020年というのは一つのね、大きな節目じゃないかなと思ってますけど、本当にそんな意味でね、大切な内容だったなと思ったので、ちょっと皆さんにご紹介させてあげまして、いろいろあるので、ね、また時を触れると思いますと言いながら、ね、こんな時間になってしまった。大丈夫かしら。もう本当に皆さんつくづく思うんだけど、ね、礼拝時間を、ね、この制約されてますからね、もうどうしよう。でも話さなきゃいけないです。来週また礼拝ないのでね、特別礼拝なので、今日これ横部署話しておかないといけない。 じゃあ切り替えて、さあヤコブ書話したいと思います。これね、皆さんこの話と無関係じゃないと思うんだけど、欲望っていうのはフォースですよ。でも私言いましたよね、欲望それ自体は悪ではない、ね、なぜ欲望がフォースになってしまうのか、なぜ欲望が決していいものではなく悪いものだというふうに皆さん思ってしまうのか、それは欲望それ自体は神がくれたものです。しかしその欲望があるものによって変質させられてしまったんです。その欲望が自己中心の快楽を求めるものになったから、欲望が私たちにとってね、決して良いものではないという、そういうイメージになってしまった。欲望それ自体が悪いになりません。欲望の内容が問題。はい、この欲望がね、自己中心になってしまう。そして同時にこの自己中心ということから、結局快楽を求めるという、こういう欲望になっていることをヤコブは問題にしてるんです。私たちの中に戦いや争いが起きるのは一体なぜなのか、その原因はただ一つ、欲望なんです。はい、そこで皆さん、今日の聖書の内容ですね、ちょっと4章のところもう一度見ていきたいと思いますが、まず最初にはっきりとこうあります。1節もう一度読みます。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。欲望なんですよ。だからといって欲望をなくすということが本書の目的ではないんです。欲望を本来の欲望に変えることが聖書が目指す信仰生活の指標であります。皆さん、欲望をなくすことじゃない、無欲にすることがね、信仰生活の目的ではありません。この自己中心の欲望を転換して、まさに欲望を良いものにすることが私たちの願いであります。欲望の純化、本来神が与えた欲望にならなきゃいけないんです。前回皆さんにお話ししましたよね。イエス様には大きな大きな欲望があったんです。それは全ての人がね、神の御名をあがめ、全ての人が神の御国に住まうという、ね、そして全ての人が神の子として喜びと幸いをね、とこしえまでに味わうことのできる、そういう神の国をこの地上に作りたいという、これイエス様の欲望で、歴史におけるね、先ほどの意識レベルの高い人たちっていうのは、その欲望がそのようなレベルにあった人たちだと思いますよ。愛国者っていうのは、自分の幸せよりも国が富むこと、国が豊かになること、国民が幸せになることを願った人が愛国者です。そうじゃないですか。だからイエス様はなぜ聖人なのか、家庭のことを誰よりも思い、親のことを誰よりも思う、これを親孝行ものと言います。しかし家族のことよりも国家のことを思う人を愛国者と言います。しかし国家のことよりも世界を愛する人のことを聖人と言います。まさにね、まさに私たちの欲望というものは、そのようにして大きな大きな夢を描くこともできるし、その一方でその欲望は自分さえ良ければという欲望になることもあります。まあ、本当に残念だなと思うのはね、この財務省、 この度問題になったけどね、あの財務省にね入ったこの度の福田事務次官、もう一方で問題になった佐川前国税庁長官、これ同期ですよね。同期で大蔵省に入った、今の財務省にね。で、聞くところによれば、あの福田事務次官という方は東大法学部ほぼトップの成績出たんですよ。皆さん、日本のね、日本の文系の最高峰が東大の文一、東大の法学部でしょ。その東大法学部の最高の人が行くところが大蔵省なんです。だっていろんな省庁がある中でね、一番トップに行きたい1位が大蔵省だ、今の財務省だからね。だから省庁の中の省庁と言われるんです。で、その中でね、同期で入った人たちの中での一番の出世頭が事務次官になるんで、その意味ではね、ものすごい競争をね、やっぱり勝ち抜いていったんですよ。だから、まあ、福田さんを知る人は言いますよ、本当に仕事はよくできた。しかしね、人をね、本当になんていうかな、跳ねのけてね、やっぱりこう仕事人間としてこう勝利していった人だ。だから言葉悪いけどね、やっぱりその人なりの欲望があるとすれば、当然この事務次官になりたいというね、欲望。もちろんこれは国家のためだというあの名目はあったかもしれないけど、やっぱり自分の思いの中ではね、同期に負けたくない、トップ一人しかなれないから、あれ事務次官で、ある同期の人で一人事務次官になると、他の人が次に事務次官になることはありません、慣例上。入った同期の中で一人になったら、次はその次の人がなりますから。だから一人しかなれないんですよ、同期で入って。そういうが役所のルールなんです。だから事務次官になるということは、その同期生の中で自分がトップになったという証なんです。それだけの戦いをしていたから、それはものすごい、ね、野心もあったと思いますよ、この人自身ではね。でもそれがね、私は思うの、そういう自分の、ね、出世ではなくて、本当に国家国民のためにというね、欲望に変わっていったら、私は官僚の方たちはね、決してあの横島の思いばかりを持ってるわけじゃないと思う。本当に純粋なところを持って入賞したんだと思う。でもやっぱり時とともにだんだんだんだんそこがね、奪われていってしまうんじゃないかな。政治家もそうだと思いますよ。最初からおかしい政治家はわずかだと思うよ。ね、志はあった、うん、だからその意識レベルをね、いかにしてね、保つか、いかにして高揚させていくか、これが大切だって言うんです。皆さん、このもう今日本当すみません、時間なくなってきた。もう今日のやることできないから、また今度しましょう。このね、初代教会においても、イエス様の教えを継いだ人たちは、まあ、先ほどの本によればですよ、十二使徒の精神レベルは900なんですよ。これ本当かなと思うんだけどね、見たの面白いんですよ。キリスト教ってあるんですよ、キリスト教っていうの。で、面白いことに、キリスト教、1世紀のキリスト教は960なんです。80だと、とにかく960か80、面白いなと思ったのはね、1世紀のキリスト教ですよ。使徒たちがまだ生きていた頃、そして多くの人が殉教していったあの時代のキリスト教は、意識レベルが960か980ぐらいあった。ところが 3,4 世紀になると、つまりキリスト教が市民権を得て、ローマでも公認されていくという 3,4 世紀になると、数値が下がるんですよ、ガクッと。で、皆さん今どうなってる、ちょっとこれ見て、ええー、と思ったんだけどね、今のキリスト教は、ね、560ぐらい、560なかったかな、プロテスタント。で、申し訳ないけど、カトリックはもっと低いんです。で、私はその時ね、これもどこまで信憑性があるかに置いといて、でもこの数値見てね、一つ確かにね、初代教会本当に信仰に燃えていた、ね、人たちのこの信仰の意識のレベルとね、私たちが今こういうね、信教の自由が与えられてね、 聖書を自由に学ぶこともできる環境の中にいるね、私たちとどれだけ神様を求め、イエス様を愛し、神の御心のためにと思って歩んでいるかと考えたら、その数字もあながちね、否定できないかなと思いました。でもそんな意識レベルを持っていたであろう一世紀でさえ、ヤコブはこう言ってるんです。あなた方の中に争いがあるではありませんか。その争いの原因は欲望であり、その欲望が結局快楽を求める自己中心のものであるから、戦いや争いが起きるんですよ。皆さんごめんなさい、ちょっと時間がなくなりましたけどね、今度話しますけど、さあ今日言いたかったことはね、その次なんです。じゃあその欲望が問題だと言われた後で、2節3節を今日お話ししたかったですね。はい、2節で何と言ってるかというと、あなた方は欲しても得られず人を殺します。ちょっとこれ激しいですよね。突然人を殺しますって表現になってる。これまで説明しないといけないね。また熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。はい、ここに2つのことが書いてありますよ。1つは欲しても得られない、欲望を持って願っているのに手に入れることができていない、そしてその手に入れることができないがために人を殺しますと言っています。実際に人を殺すんでしょうか。これはちょっと比喩的表現だと思います。またこれ説明が必要ですね。でも手に入らないことで人を殺しますと比喩されるような行為に及ぶんだとヤコブは言った。もっと大事なこと一つが、二つ目、熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。あ、皆さん願っても得られないから人を殺します。熱望しても手に入らないから戦いや争いが生じます。一体なぜ願っても、なぜ求めても手に入らないんでしょうという問いかけがあるね。で、それに対する答えをヤコブはこの中で、はい、言います。それが今日一番お話ししたかったことですから、はい、大きく2つのことをヤコブは言います。これ次回じゃあね、皆さん話したいと思います。1つ目何かというと、それが次、得られないのは願い求めないからです。あれと思うじゃない。願い求めているのに得られないと言ってるのに、今度ヤコブはこう言ってるの。なぜ与えられないのか、なぜ得られないのか、それは願い求めないからですと言っている、はい、この短い文章の中に深い意味があります。つまりこういうことなんです。まず一つ目、願い求めていると皆さんは思っているかもしれないけれど、実は願い求めていないんですよと言っている。これはどういう意味なんだろうか。これはまず一つ知る必要があるね。つまり願い求めるということ自体をしていないんですよと言われた。つまり願い求めているようで、実は願い求めていないんだと言われてるんですよ。つまりヤコブの目から見れば、あなた方は願い求めているように見えるけれど、願い求めているけれども得られないと言っているけれど、実のところ何も願い求めてはいませんよと言っている。じゃあ一体願い求めるとはどういうことでしょう、ね、願うとは一体どういうことなんだろうか。それを今日一つお話したかったですね。二つ目、いや願っていることもあります、確かに。でも二つ目、願っているけれどもなぜ与えられない、それが次に出てくる。願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるから。はい、ここでヤコブが言おうとしていること、2つのことを皆さんちょっと頭に置いて、またね次回詳しくお話をしたいと思います。はい、1つ目は、願い求めていると言いながら実は願い求めていないんですよと言われたこと。2つ目は、はあ、願い求めているかもしれないけれど、その願い求める動機が問題なんですよと言われた。この2つですね。この2つのゆえに、あなた方は願い求めても手に入れることができません。 じゃあ皆さん、与えられるために、手に入れるためにどのような願い求めをすべきなのか、これがね大切なんです、いうことがねここに出てくるんです。皆さん、私たちが本当に神様に願う、祈りを捧げる、これは尊いことだと思います。しかしここで願い方に問題があるんだ、願う動機に問題があるんだということをね、ヤコブは指摘しながら私たちを正しい願い事、祈り事へとね導こうとしているんだということをね、まあ、してください、根本的なこの自己中心という思いがね私たちの中にあるということを、どのようにね先ほどの意識レベルではないけれどもね変えていくことができるのか、これは本当に私たちにとって大きな大きな課題であり宿題であると思います。人生の宿題です、それを私たちは果たしていかなきゃいけないわけだけれども、ね、しかしそのための皆さん環境と、そのためのさまざまなる賜物があるんですから、どうぞそれを皆さん有意義に心に蓄えてください。意識レベルの高い場所に来て、意識レベルを上げる祈りを捧げて、皆さん何かが突破できる、そういう準備が、そういう備えが、そういう恵みが教会にあるとすればどうでしょう、希望じゃありませんかね。
アーメン。
だから皆さん、本当にこのヤコブが書こうとしていることはね、短い内容の中にも深い深い意味があって、それは私たちの心の内をある種深くえぐるものかもしれないけどね、解決しないことをヤコブは書きませんよ。いつももう聖書でいくら罪を指摘されても、聖書でいくら私たちの内面を見透かされても、それはそこに解決の道があるからであって、ね、それが希望なんです。聖書は永遠の書である理由はそこにあるんだということを皆さん知って、どうぞさらにね求めていきたいなと思います。今日はちょっとね皆さん、予定を大きく狂って話をしてしまいました、まあ、しかしねこれもまた神の予定だったと思って、本当私ねこういう話しようと思ってなかったんですよ。もうちょっとで終わろうと思ったんですけど、でもまあこれも一つの導きだといいと思いますからね、皆さんにとって何か必要なことだったのではないかなと思いますね。はい、それじゃあ賛美して終わっていきましょう。じゃあ今日は158番をね賛美して終わりたいと思います。はい、じゃあお願いします。
それでは清算式をしていきます。